人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕はスポーツにはかなり疎い方なんです。サッカーのことはほとんど知らないと言ってもいいぐらいなんですけど、この前のワールドカップはさすがにちょっと見ました。で、いろいろな発見がありましたね。一番ちゃんと見たのは決勝戦とその前の3位決定戦だったんですけど、まるっきり逆だったんですね。決勝戦の方は、フルタイムまで0対0で、ようやく延長でゴールが入るっていう感じだったんですけれど、スペインがずっと攻撃してでもゴールが入らない。その一つにはアルゼンチンのゴールキーパーがもうびっくりするほどの能力を持った人で、あんな奇跡的なセーブができる人ってあんまり見たことは、まあ普段そんな見てないからっていうこともあるかもしれませんけど、すごいと思ったんですね。反対にね、アルゼンチンの他の選手はメッシだけを除いて、もう汚いプレーがここまで許されるのかって本当に唖然としましたね。まあとにかく不満の多い試合だったんですね。それに比べたら3位決定戦というのはもうどうでもいいものらしいんですね。別に3位でも4位でもどうせ優勝できないんだったらどのチームもこだわらないみたいなんだけど、試合がね、素人が見る分にはめちゃくちゃ面白くて、とにかく6対4でゴールが10点も入るっていうのは賑やかでね、楽しかったですという、はい、素人レベルの私のワールドカップ体験でした。
こんばんは、柴田幸子です。
いや、バラカンさんがサッカーご覧になるって本当に初めてぐらいに聞いた感じなんですけど
小学生の頃はよくテレビで見てたけど
そうですか。それにしても6対4って本当に野球の試合かっていうぐらいのねこの点数の入り方びっくりしましたけれども、かと思えば毎回この試合の前に今大会の優勝国みたいのをですね、オウムとかがですね、なんかどこどこの国とかいうのをやったりとかする、知ってますか。
いや知らなかった。
そうですよ、猿がなんかこう旗を引いた国が優勝するとかってね、そういうアナログなこともあったりするんですけれども、今日はそんな鳥のお話です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。鳥類ライターの鈴木まりもさんです。鳥をこよなく愛し、鳥に関する記事や本を数多く執筆していらっしゃいます。今夜は鳥と家族になる方法や可愛らしい鳥のエピソードをたっぷりと伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
鳥のことを専門に書いている方って他にいらっしゃるんですか。
はい、今は鳥に限らずなんですけれども、さまざまなジャンルに精通した専門家さんがいらっしゃるので、私だけっていうことはないと思うんですけれども、私の場合は鳥好きが高じて、四半世紀にわたりひたすら鳥のことを書き続けてきたり喋ってきたっていうのは、ちょっと珍しいタイプのライター、はい、なのかもしれません。
で、やはり小さい時からずっと鳥が隣にいたというか周りにいたって感じですか。
はい、私は第二次ベビーブーマーというか団塊ジュニア世代で、いわゆる核家族のニューファミリーで4人で暮らしていたんですね。当時とても鳥が流行っていて、
なるほど、
はい、父や母もそういうのが好きだったものですから、インコやカナリアとかジュウシマツとかそういったものが家の中にひしめき合っている、そんな家で育ちました。はい。あとは私が一人暮らししていた短い時間、数年は鳥いなかったんですけれども、その後もずっと鳥と生活している。
じゃあもう本当にもう家族なんですね。
はい、そうですね。
今日は多分思わず鳥飼いたくなるような、そんなお話たくさん聞けると思います。さまざまな鳥のエピソードを伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は鳥類ライターの鈴木まりもさんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木。 豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 今夜は鳥類ライターの鈴木まりもさんをお迎えしています。まずはその鳥を専門とするライターになった経緯から教えていただけますか。
はい、私が子どもの頃、昭和50年代とか60年代なんですけれども、その頃すごくインコとか文鳥を飼うことが流行ってはいたんですけれども、鳥の病院っていうのはなかったんですね。ですから、例えば鳥のお腹にね、卵が詰まったらブドウ酒を飲ませるとか、便秘になったらヒマシ油を飲ませるとか、そういう。
何を飲ませる？
ヒマシ油、油ですね。そういったあのかなり眉唾な民間療法が、はびこってたわけですね。で、鳥の病院がないので困った時はだいたい小鳥屋さんに相談に行くんですけれども。
獣医では鳥を扱わないんですか？
そうですね、最近はちょっとわからないんですけれども、あの獣医さんっていうのは犬猫か大動物ですね、牛や馬っていうのが専門で。
なるほど。
はい、鳥の先生っていうのは皆さんあの修行に出て、あの鳥の専門医のところで何年か修行して独立される方がほとんどです。はい、はい、
すいません、途中で割り込んでしまいました。
とんでもないです。はいはい、それで、小鳥屋さんに相談に行くんですけれども、そこでいい、アドバイスをもらえることもあるんですが、またね、あのこういうの飲ませてみたらってこう勧められる栄養剤がまたちょっと変わっていて、犬猫ハムスター爬虫類小鳥用みたいなもので、こう成分を見るとうなぎエキスとか梅干しエキスって書いてあるようなもので、うーんって、あの小鳥は梅干しもね、うなぎも食べませんから、これはどうなんだろうって子供ながらに思ったんですね。
小鳥は何を食べるんですか？
基本的には鳥の種類によるんですけれども、あわひえきぶ、例えば そうですね、10穀米とか5穀米に入ってるような、ああいうイネ科の種子を食べるんですが、そういう鳥にそういうものを与えるのはどうかと思ったので、あの当時数少ない飼育所をいろいろ取り寄せて、古本屋さんなんかも回って、それを片っ端から読んで知識として身につけてたんですね。はい、それで1962年に初めて小鳥の専門病院っていうのが田園調布にできまして、その高橋先生っていう方だったんですけれども、その方の書いた飼育書がとても面白いもので、病気のことなんかにも詳しく書いてあるんですが、それ以外にこう待合室ですとか診察室であったエピソードですとか、こう会話をこうたくさん紹介されていて、それがすごく面白くって、あの気づいたら私もそれを踏襲するような形で、はい、今書いてるっていう感じです。はい、
なるほど。
じゃあ、あのその飼育所とかっていうのはそもそも結構あるものですか？
その当時はあの飼育所っていうのは獣医さんが書くもので、獣医さんがそのあんまりなかったんですけれども、ちょっと難しい感じの飼い方と病気の本を出版されてたんですね。それをコレクターのように集めて読み込んでいたっていう感じですね。
はい、そういう本がない状態で、あの鳥を飼う人っていうのはどうするんですか？みんな特に問題なく飼育できる、本がなくても飼育できるものですか？
そうですね、その昔なので、鳥が病気になってもお医者さんに連れていくっていう発想自体もなかったんだと思います。ですから寿命も短かったですし、
どのくらいですか？あの、鳥はもちろんいろんな鳥がいますからね、今回はどういう鳥を中心に話したらいいのかな？
あのもう本当に鳥って言ってもいろいろいるので、あのインコでもこんな片手に乗るようなサイズから、もう翼を広げれば170センチぐらいあるような同じインコでもあるので、そこをどう、ご紹介したらいいのか私も迷うところなんですけれども、
普通にペットとして、飼うような、インコだったら寿命どんなもんですか？
そうですね、今ですと例えば赤星インコは7、8年が、 うん、一般的な寿命だと思うんですが、私が飼っていた鳥でも16歳まで生きた鳥がいますし、うん、もっと20年とか生きるレアなケースもあるようです。
同じ赤星インコでも、
はい、
あ、すごいね、
はい、
倍まで生きるというのもいるわけですね。
そうですね。
その理由は何ですかね。
まあ、これも飼い方が上手とかっていうよりはその個体差もありますし、うん、よく懐いてる子ほど短命だったりすることもあります。なぜならその発情してしまったりするわけですね、飼い主さんが好きすぎて、それで病気になってしまって、はい、命を落とすようなケースもあるので、長生きするイコール丁寧に飼ったっていうものでもない、ちょっと難しい話なんですけど、はい、
それだけ鳥っていうのは結構懐いたりするものですか。
そうですね、もうべったりになっちゃうので、それによってこう発情期が長くなってしまって、はい、まあ、男の子だったら精巣腫瘍になってしまったり、女の子だったらやっぱり卵が詰まったりとかっていう病気になってしまうということがあります、
はい、そういう鳥が人間に恋をするっていうのは不思議な話なんですけど、健全なことでは多分ないですよね。
そうですね、本来は鳥は鳥さん同士で仲良くなるのが筋だと思うんですが、まあ、1羽で飼うとやっぱり恋人のように懐いてくれるので、1羽で飼われる方が多いです。
あ、なるほどね、はい、本当は2羽とか複数で飼った方がいいんですか。
そうとも限らないですね。うちもたくさんいますけれども、全てこう1羽ずつケージ分けてますので、一緒にいれば喧嘩もしますし、それはそれでこの発情で追われてしまって怪我したりとか、そういうケースもありますし、
そういうこと、
はい、なんとも。
なるほどなるほど。
私その子供の頃に友人の自宅でお母様がとても鳥が好きで、よく遊びに行くとですね、もうリビング中鳥さんたちがわーっとこう、ね、で肩に1羽乗せてるようなお母様だったんですけれども、はい、もうとても楽しみにしてよく自宅に遊びに行かせていただいてましたけど、それで結構たくさんで飼う方もいらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、本当に人によりますね。コレクターさんみたいな方もいらっしゃいますし、うん、いろんな色の鳥を飼ったりする方もいらっしゃいますし、一羽をも大事に飼う方もいらっしゃいますし、
でその時に結構覚えてるのが、なんか羽をこう自分でむしっちゃう割と鳥さんたちもいた気がするんですけど、あれっていうのはどういうあれ行動なんですかね。
まあ、いろんな原因が考えられると思うんですけれども、私たちの場合はとりあえずそうやって羽をむしっちゃったりしたら、まず病気がないかを獣医さんのところで確認して、うん、皮膚病とか何か痛いところがあったりすれば、やっぱりそこをこう気にしてね、いじっちゃったりするので、うんうんうん、まあ、そういったものがないかを一つ一つチェックして、まあ、それでも何もないね、でもむしっちゃうねってなると、メンタルの問題の方をこう疑っていく感じになります。はい、
寂しがったりしてるとかっていうことですか。
そうですね、寂しくって引っこ抜いちゃったり、あと暇疲れですね。飼い主さんが皆さん出かけてしまうと鳥さんだけになってしまって、昼間暇だなっていうところでなんとなくこう毛をむしっちゃったら楽しくなっちゃってずっとっていうケースもあります。
へ、はい、結構繊細なんですか鳥っていうのは。
はい、多分そうだと思います。
へ、どの種類も
基本的にはそうですね、はい、
うん、あと結構匂いがすごいこう香ばしい匂いがした記憶があるんですけれども、はい、またなんか匂いが良かったりしません。
そうですね、今そのインコの匂いっていうのを皆さんね、いいものだっていうふうに認識される方が多くなってきていて、はい、インコ水とか言ってね、こう鼻をつけて匂いを嗅ぐ、その中毒性の高い匂いを嗅いでっていう、はい、それをコミュニケーションにしてる方なんかも増えてきてます。
どういう匂いですか。要するにあまり動物的な匂いではないってこと。
なんかお日様みたいな、本当にそういう感じのイメージでしたけど。
そうですね、お日様の匂いっていうのはまたちょっと漠然としたね、太陽の匂いってあれなんですけど、
なんて言うんですかね、
は
い、
でもよく晴れた日にお布団を外に干して取り込んだ時の、はい、この、うんうんうん、
爽やかな。
そうですね、
はいはいはい、
それが鳥のこうよく日光浴をして手入れの行き届いた羽の匂いにちょっと通じるところがあるよねっていうところですかね。あとは鳥の種類によって食べ物が違いますので、
あ、
その食べ物が穀類、赤星インコとかオカメインコですと穀類なので、 以前田崎真也さんってあのソムリエの方にこう嗅いでいただいたんですけれども、はい、ある番組であのナッツとかこうくるみをいったような香りっていうふうにおっしゃってました。あとはフルーツを食べる鳥もいるので、フルーツを食べる鳥なんかはドライフルーツの香りがしたり、はい、あとうちのウロコインコっていうのがいるんですけれども、ウロコインコはパンケーキにメープルシロップをかけた時のようなこう甘い香りがするとうちの娘が言っています、はい、
危ないね、下手すると食べたくなっちゃう
そうですね、はい、
じゃあ鳥によってもいろんな香りがするというね、はいはい、さあこの後後半は、いろいろ本もね鈴木さん出されてますので、その本のお話も聞いていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は鳥類ライターの鈴木まりもさんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
今日の音楽はバッド・パウエルが演奏するオーニソロジー鳥類学というタイトルの曲です。これはどういうことかというと、この曲を作曲したのはチャーリー・パーカーというサックス奏者で、彼は鶏肉が大好きだったのでヤードバード、略してバードというふうに呼ばれていました。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、鳥類ライターの鈴木まりもさんをお迎えしています。あのインコというと結構喋りますよね。
はい、喋らない鳥ももちろんいるんですけれども、はい、
あそうですか、
はい、教えればっていう感じですね、熱心、はい、
あ教えなければあえて喋らない、
はいはい、あの鳥語で会話します
なるほど
、ね、なんか本当鈴木さんの SNS とか見てると本当にもう可愛くて、いつまでも見てられるっていうで、ね、この感じですけれども、あの他にもいろいろと、例えばオウムもしゃ、はい、オウムとか旧館長とかも喋りますけど、はい、その差はあるんですか。
そうですね、個体差の方が大きいと思うんですけれども、ただやっぱり大きい鳥の方が脳みそも、ね、あの大きいので、いろんな言葉を喋ってくれるっていうのはあると思います。
で、何語でも喋る。
何語でも喋ります。
面白いですよね。
そうですね。以前アメリカで飼っていたヨウムというあのグレーのアフリカンパロットがですね、あの逃げてしまったんですね。英語がペラペラな子だったんですけれども、4年後にあの発見された時はスペイン語がペラペラだったそうです。
メキシコまで飛んだとか？
いや、アメリカの中のスペイン人のご家庭に保護されてたのかなと思います。
はあ、
すごい、でも賢いんですね、それだけやっぱり。
はい、賢いですね。そのヨウムに関しては本当に 5,6 歳児の知能があると言われていまして、あの私の本の中でも紹介しているバニラさんという方のヨウムちゃんなんかは、あのお台所に立ってると、お母さん今日はお米は何合炊くのって言ったりとかすごいですよね。あとお母さんおトイレ行きましょうって言って、あのトイレに連れてくと本当に便器で糞をするっていう、そういう鳥さんもあの
できすぎですよねそれ、
はい、
会話まではできるんですか。
会話ですね、例えばうちにオオハナインコっていうあの23歳の鳥がいるんですけれども、あのこの鳥はかなり大きくってカラスぐらいのサイズがあるんですが、奈良のブリーダーさんのところで生まれた鳥で、ひなの時にお迎えに行ったんですね。で帰り、まあ、4時間ぐらい車に乗って帰ってきたんですけれども、お家に着いた頃にはもうあのピー ETC カードが残っておりますとか、あの危ないスピード落としてとかもうそういう、はい、ずっと聞いてたみたいで、カーナビの言葉をあのマスターしていたなんていうこともあります。はい、
かわいすぎる、
はい、
そして本当にね、あの本も多く執筆されていらっしゃるんですけれども、その一冊がインコが本当の家族になるという、これはどういった内容ですか。
はい、あの私は、まあ、鳥のライターでもあるんですけれども、学校ですとか教育支援センターなどそういう、公的機関で働く心理師でもあるんですね。ですから、まあ、心理学をちょっと学んでおりますので、まあ、そういう心理学的な現地からあの鳥との、ね、関係性ですとか、鳥の考えていることはこんなことじゃないかなんていうことをこう深く掘り下げています、はい、例えばインコ その羽を抜いてしまう行動ですとか、あの噛みつきですとか、そういった問題行動から、あと飼い主さん側の依存、分離不安、そういったものに関してもあのいろんな角度から掘り下げて、どうしてそういうことが起こるのかとか、どういうふうに対応していくのが望ましいかなんていうことについても触れています。
鳥とそのペットにしてる鳥との距離の取り方はどういうのが一番適切なんですか。
それがねまた
個体によってですかね。
そうですね、本当にそればっかりはまあ、鳥っていうのはそもそも群れで大なり小なりの群れで生活していますので、うんうんうん、1羽だけで暮らすっていうのはとても辛いことなんですね、うん、ですから懐きやすい、とても懐きやすい家族になってしまえば、やっぱり家族を群れの仲間として認識しますので、一生懸命愛情をね伝えてくれます。はい、ですからそれに応えるわけなんですけれども、その距離感が近すぎてしまったりするとお互いね、うん、苦しくなってしまうこともあるのかなと思います、
うん、それをねこう毎日毎日測るのは結構大変そうな感じがするんですけど、うん、どうなんですかね。
そうですね、あ、毎日コミュニケーションを取るという意味ですか、
うんうんうん、
あ、もうそれはもう全然苦じゃないというか、
あ、まあまあ買う人はそうですよね、はい、
そうですね、うんうん、もうお世話がありますので、その時にちょっと出しておはようとか今日は元気とかこれ食べる、うん、とかそういう会話をしながら、
うんうん、
関わっていく、そのうちにとってもよく懐いてくれて、どこに行くにも飛んでくっついてくるようになるって感じでしょうかね、
はい、結構後追ってくるぐらい。
そうですね、はい、後追ってきます。
あ、そうですか、はい、外を一緒に散歩とかはできないですよね。
中にはそういう方もいらっしゃるんですけれども、まあ、羽を切っていればまあねあれですけれども、私はちょっと切らないので、
うん、
まあ、こうバードスーツみたいなのを着せてこう逃げないようにしてお散歩するなんていうこともしていた時期もありますが、最近はそういうこともあんまりしてないかな、うんうん、ちょっと危険なので
ケージから出して窓を開けたら逃げていっちゃうんですか。
その外に行きたいっていう要求で出るというよりは、なんとなく明るい方向に飛んでいくっていうのが鳥なので、窓の外が明るければそちらの方にバッと飛んでいってしまうことはあります、
うん、
はい、
うん、そしたら帰ってこない、
うん、私が飼っていた赤線インコは出てっちゃったんですね。それで慌ててこのヒナの時から飼ってましたので、サシエって言ってこうドロドロの餌をこう湯飲みに入れてカチャカチャ混ぜて与えてたんですけれども、
うんうん、
ピチャーンって言ってこうカチャカチャカチャカチャってやったら、どっかからともなくピャピャピャピャピャって言って帰ってきたことはあります。
嬉しかったですよ。
はい、ほっとしました。
それから図書館にもたくさん入っている本としては、世界で一番美しい鳥図鑑というかなり、ね、厚いしっかりとした本になっていますけれども、こちらはどういったものですか。
はい、世界中の、まあ、私たちから見て綺麗な鳥をピックアップして、その習性とか生態とかっていうものを詳しく紹介しています。まあ、一般的な図鑑との違いとしては、普通の図鑑ですと鳥の生息地ですとか大きさっていうものが書かれているのが多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、私はその鳥の特性、例えばこんなにね手のひらに乗っかっちゃうような小さな鳥が何ヘクタールもの縄張りを持って暮らしているですとか、おしどりっていうのはね夫婦の仲の良さの象徴のように日本では語られているんですけれども、実際には毎年相手を取っ換えの乱行ぶりで、そうではないと。
あ、そうなんですか。
はい、あとは見た目は派手なんだけれども、例えば大きな金剛インコっていうのは一生添い遂げる、まあ、そんなことをちょっと面白い雑学のような形で紹介しています。
この本の表紙に載っている鳥は色合いがすごく面白いんですけどね、頭がこう紫色、その下にこう割と薄い緑のバンドがあって、その下がまたオレンジというかピンクとかサーモン色みたいな、すごい、何ですかこの鳥。
鳥はなかなか派手なね、哺乳類とは違っていろんな色の鳥がいると思います。どうしてこんなんで野鳥で生きていけるのかなって私も思うことがあるんですけれども、実際に現地に飛んで鳥の生活を見ると、やっぱり綺麗なお花畑の中で生活していたり、カラフルな果物がなっているような果樹園で生活していたりして、まあ、これが保護色なんだろうなっていうのと、あとオスの方がこういう派手なんですね、
はいはい、
メスはとっても地味でオスはこういうとてもド派手な、はい、
人間だけ違うんですよね。
そうなんです、人間は女子の方が派手で、
ね、面白い現象だと、
社会的な感じなんですけれども、
でもこれなんていう鳥ですか、ちなみに。
ゴシキノジコという鳥です。
綺麗ですね、とにかくね、
はい、
あ、鈴木さんも写真を撮られるんですもんね。
そうですね、大きいカメラを持っていろんなところに 海外行って、
あ、バードウォッチングに出かけるんですか。
そうですね、はい、去年はスリランカに行ってあのサファリツアーをしてきました。
いやもう本当にこう今日の放送を聞いて、わあちょっと鳥飼ってみたいなってね思われるリスナーさんもいらっしゃると思うんですけれども、そういう方たちに何かあのおすすめの種類があったりとかアドバイスとかっていうのはありますか。
そうですね、アンズルより産むが安しではないですけれども、赤星インコを飼ってみてほしいなと思います。赤星インコっていうのは昔からあの日本でねあの飼われている長い歴史があるんですけれども、言葉もよく覚えますし、あのよく懐きますし、色も、はい、あのいろんな色があの作出されています。で噛まれても流血するほどではないっていうのが、まあ、ここがお墨付きポイントです。、はい、で、まあ、1羽であればケージの大きさって A4 から D4 ぐらいのサイズがあれば十分飼うことができますし、あの飼いやすいんじゃないかなと思います。はい、
全然これまでこう鳥と、ね、触れる時間がなかった、触れてこなかった方たちでも結構無理なく飼えますか。自信がないって方もいらっしゃるかもしれない、
まあ、そんな方はぜひ私の本を読んでいただきたいんですけれども、はい、基本的には水と餌を毎日変えて、あの温度管理だけしっかりしてあげれば、 あと最初に健康診断を受けることですかね、もうそれだけで、あの、
うん、温度管理っていうとどのくらいがいいんですか。
30度ぐらいですね。
暖かいのがいいんですね、
はい、私たちはちょっと汗ばんじゃうぐらいがちょうどいい。はい、体温が高いので、その高い体温を維持するために、あのあまり寒いところは好まないと言えます。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は鳥類ライターの鈴木まりもさんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
関東地方も梅雨が明け、いよいよ本格的な夏が始まりました。六本木の東京ミッドタウンでは夏の恒例イベント、ミッドタウンサマー2026を開催しています。今年もミッドタウンガーデンには人気の足水やひまわりのフォトスポットに加え、パラソルを使ったライトアップや週末開催のフラット線香花火、館内の多彩なサマーワークショップなど、今年の夏も様々な企画で皆様をお迎えします。さらにガレリアのレストラン&カフェでは、贅沢に夏を味わう企画、ひんやりスイーツも同時開催中です。ミッドタウンサマー2026、ひんやりスイーツに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。都心ならではの夏を楽しむミッドタウンサマー2026開催中です。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の鈴木まりもさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
鈴木さん自身の飼っている、インコの話をちょっとしていただけますか。
はい、大花インコといって緑色の鳥がいるんですけれども、その鳥がですね、あのとっても可愛らしくてですね、今はおじいさんになってあんまり喋らないんですけれども、昔はよく喋っていました。で、私が留守の時に喋っていたようで、ある時民生委員さんがいらっしゃって、あの大変お聞きづらいんですけれども、お子さんいらっしゃいますかって言われたことがあります。あの座敷廊か何かでこう遊兵していると思われたみたいです。で、まあ、その鳥が本当に子供も好きで、子供が生まれた時は赤ちゃんが泣くと大丈夫大丈夫って言ったりとか、あの赤ちゃんが寝てるとかわいいねって言ったりとか、はい、あとは子供がよく物を落とすんですけれども、落っこしちゃったりすると、あ、落っこっちゃったねとかって、あのすごく可愛かったです。はい、そういう鳥たちと、まあ、たくさんの小さい小鳥たちと、日々楽しく過ごしています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は鈴木まりもさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents、 Tokyo Midtown Presents、 The Lifestyle Museum.